ね、今週すごく大きなね、スポーツニュースがさ、今日本全国を騒がせていますけれども、本日は3月21日木曜日、ね、かおめさん見ましたか、ニュース。
ニュースですか。やはり今日本中を騒がしてるやつでしょ
スポーツ関係の話題ね。
う。
まあ一応さ、わしからもすいませんって言っとくわ。
しまちゃんが
うちの母校がね、
しまちゃんの母校？
う
し
ち
まちゃんの
の
母校？
母校が X のトレンドに上がっているから、何事かと思えばですよ。
島田さんの母校
まあ、神戸大学という関西の
が？
ね、ローカル大学があるんですけれど も、
はい。
あまり話題になることがない大学のはずなのがね。
その立派な大学です
いや、
よ。
まあまあまあ、関東の人はね、おそらくね、ご存じない大学だと思うんですけれども、一応まあ関西の中では京都大学があって、大阪大学があって、まあ、その下ぐらいにね、
い
ギ
や、
リギリあ
もう
るか
そ
な
ん
という
な。
ね、まあ、大学なんですよ、神戸大学が、X のトレンドに上がってて、何事かと思えばですよ、神戸大学の、まあ、とあるバドミントンサークルが、春合宿として行った旅館で、旅館のさまざまな器物を破壊したり、迷惑行為をかけてキャッキャしてる動画が拡散してると。ねえ、何も言えねえなっていうさ。
どんな気持ちなん？母校の そ
久
れ
しぶりに、神戸大学卒業生グループラインが盛り上がってた。
ああ、そうなんや。ああ、まあ、そうか。
ねえ、まあさ、もうまあやってることはまあ最悪やしさ、まあドン引きするしかないようなものがさ、まあ上がってて、まあ迷惑をね、被った旅館の方はさ、もうぜひ賠
いや、
償
もうそ
請
りゃそ
求
うで
を
すよ。がっつりいた方がいいよ。
してくださいとしかないけど、まあ、別れの至りと言っていいのかどうかぐらいのさ、まあまあちょっとね、本当にね、まあ引くぐらいのやつが上がっちゃってたんやけど、やっぱりあれを見て思ったのがさ、集団って怖いなって思っ
いや、ほ
た。
んまにそうな。
ね。集団心理の怖さよ。
あれ、2人やったらやらんもんな。
まあそういうことよ。
ね
さ、一人で暴れ回ってる、もうな、
え。
やばいやつがいるんやったら別なんやけど、多分普段はさ、まあなんか、真面目な子たちだと思うのよね。知らんけど。
まあ
知ら
な、
んけど。
そうやな。
まあ、でもあのサークルはね、確かにわしの在学時代やから、18年前、もう20年前か。20年前やね。
まあ、近くはなってきますよ
大学
ね。
入ったの。そう、20年前からね、あった。
ああ、
あり
それ
ましたよ。
歴史はあるんですね。
まあ、ぶっちゃけね、まあ、チャラいなと思ってたよ。チャラいサークルだなと思ってましたよ。っていうよりも、わしの中の感覚では、すべてのサークルがチャラかった。
だからそれはしまちゃん愛から見たらや
そう
ろ。
そうそう、もうサークルという行為自体
しま
が
ちゃん愛から見
チ
た
ャラい。
ら、
だってさ、バドミントンなんてさ、2人いればできる競技をさ、
それは、それ、
多
それ、
くても4人いればできる競技を、
おい。
なぜ何百人と集めなくちゃいけないんだぐらいに思ってたからさ、軽音サークルとかも、バンドなんて4人いればできるのに、最低結婚人数3人いればできるものを、なぜ君たちは100人も集めるんだいみたいな。群れるなって思ってたからさ。
当時の
当時の。っていうことはあるかな。だからもうさ、もうサークル禁止。もう群れない。若者は群れちゃダメ。
若者が一番群れたいに決まってるや
まあ
ろ。
ね、でもさ、本当に集団心理っていうのは怖くてさ、
まあまあ、それはそう。
自民党パーティーも一緒ですよ。
そうですね。
あれ、
おっしゃる通りやと思
一
いま
人
す
二
よ。
人やったらせえへんわっていう、結局さ、集団心理になると、集団の中でなんかよくわからん空気が一度醸されるとさ、もう誰もなんかそこで浮かされたようになっちゃってさ、ストップがかけられないことになってくわけや
俺もさっきその動画とか見たけど
ん。
さ、もう絵に描いたようなそれやったな。
なあ。
確かに。
多分さ、もう何十年もこのノリをやってきたんやと思うんやけど、それが SNS 時代になってさ、一気に拡散したし、まあ、かばうわけではないけれども、おそらくいろんな大学のいろんなチャラさがさ、あらゆるところで社会に迷惑をかけ続けてきて、それが若気の至りとして許されてるところがこれまであったと思うんやけどね。まあそれがやっぱり一気にね、このご時世になると、社会にリリースされちゃうからね。
確かに。
まあ、だから賢いところはもうさ、やめてると思うんやけれども、
そうやな。
まあ、歯止めが効かなかったところがまだあるっていうね。
それが、
お恥ずかしい限りですわってい
それ
うさ。
が母校でした
それ
と。
が母校でしたよ。 まあでもさ、監査の中ではさ、まあ、神戸大学ってまあそこそこ賢い子たちなのに、
そうですよ、
こんなことしちゃうんだみたいなことを言われたりするけどさ、うん、多分ね、そこそこ賢い子っていうのはさ、まあ、言ってたから分かるんやけどね、
はい、
遊んでないわけよ、高校時代に、
うん。なるほど。
遊び方を知らない子たちが、サークルとかに入っちゃって、遊び方を知らないまま、その独特の世界の遊び方とか、はっちゃけ方が、いいものと思っちゃうっていうね。
うん、
そう、賢くて遊び方を知らないからこそ、良くない遊び方をしちゃうみたいなところはね、あると思う。
なるほど、
うん。っていうのもさ、昔、ソマリア内戦ってあったわけですよ。
ソマリア内戦。
まあ、未だにあるんですけどね。はい、ソマリアでさ、すごいいろんな、まあ、部族という言い方が正しいのか分からんけれども、まあ、いろんな氏族みたいなのがあってさ、
うんうん、
日本でいう戦国時代みたいなのが出たわけ、はい、ソマリアが。
うん、
武田氏とかね、うん、まあ、織田氏とか、
うん、
いろんなとこ争ってる中で、もう最悪の内戦になったんやけど、うん、一部の北部の部族、氏族の人らは、内戦をやめて、
うん、
ソマリランドっていう民主的な自治国家を建設したんよ、
うん、
だから一部の人たちは紛争をやめれた、
うん、
でも下の方の人たちは南部の方は紛争をやめれなくて、
うん、
未だに泥沼の紛争が続いてるんやけど、
うん、
これ面白いのがね、ソマリアで紛争をやめた人たちの方がもともとバリバリの武闘派なのよ、
うん、
でこれまで全然武闘派じゃなかった人たちの方が紛争がまだ続いてるっていう、
うん、ああそういうことか。
そう、あのバリバリの武闘派のやつらは、
うん、
ずっとドンパチやってきてたから、あのね、やめ方も知ってるんよね。
そういうことやな。
そう、手打ちの仕方分かってるっていう。
喧嘩の仕方知ってますってやつ。
そう
ですね、
うん、喧嘩してきたやつは喧嘩のやめ方も知ってるんやけど、これまで喧嘩してきてなかった人たちの方がずっと泥沼になっちゃうみたいな、
うん、
まあ、そういうところも
そういうところも
あるんじゃないかなっていうさ、
なるほど、
思ったりしましたね。
なるほど。
いやもうさ、もう大学生はさ、もうサークルとか入らずに、
うん、
一人で生きていこう、強く、
いやそれは
心を持って、
それはどうですかそれは
まあでも、あのアドバイスとして言うのは、っていうのもね、あの今週やっぱり結構春から大学で、
それはそうでしょう、
和歌山出るんですっていう若者たちがね、うんうんうん、結構来てくれたりしたの。
ああそうですか、旅立つ前に、
うん、そう、
うん、
でおすすめの本ありますかみたいなさ、
いいね、
うん、で、まあ、そこで、まあ、うちの今一番のおすすめはルポ脱法マルチっていう、
X でつぶやいて書いて
る、そうそう、あの脱法マルチにはまらないための本っていうのをさ勧めてるんやけど、これも一緒で、
うん、
やっぱり大学入るとさ、もう全然知らん世界やん。
そうやな、
うん、で最悪の場合はさ、マルチとか新興宗教とかその辺の、うん、
まあ、ありますよね、
うん、良いカモにされちゃうし、はい、でもそのサークルとかも一緒でさ、もちろんいいサークルもある、
うん、
楽しいサークルもある、
うん、
でも遊び方があまり綺麗じゃないサークルもあるわけやん、うん、でも初めにそこに入っちゃうと、
うん、
その世界が全てになっちゃうから、
そうだね、
うん、その世界は全てじゃねえぞっていうさ、
うん、
世の中にはいろんな世界があって、それをなんかこうさ、その集団の熱に浮かされず自分の目でいろんな世界を見てほしいなとは思いますね。
なるほど、
うん、大人としてのアドバイス、
これはね、そう、まっすぐその通りだと思う反面、うん、届かないんだな、その声は。
まあね、そ楽しいと思うよ。
しかしいいと思う、そうやって本をね。だから分かんない、
まあ、マルチは絶対ダメやからね。
マルチダメ、
マルチダメ、マルチは本当にダメ
で、まあなんかそうサークルとかでさ、痛い目見た時に、
うん、
あの地元の本屋が勧めた本がボロってことあったんだから落ちてきた時に脱法マルチって本が、次の時にその何か目が開くたりするかもしれないね。
まあでもさ、これ社会人でも何でも一緒やと思うよね。
いや、まあでもそうやと思いますよ。
そう、JC とか入っちゃうと、そのノリがさ、
はい、
なんかこれがなんか和歌山のなんか有力者たちのノリかと思うとさ、もうノーを言えなくなっちゃうからさ、これさ、うん、何歳でもあると思う、
うん、
はっちゃってた悪い遊び方をしちゃうっていうのは、
うん
うん、だからそのね、集団心理の怖さというのは、これはもう全ての人がね、反面教師として見るべきものなんじゃないかと。
なるほど。
思ったりもする。今日この頃。
だからやっぱり島田さんはずっと、じゃあ、ロンリーウルフで。
ロンリーウルフで来ましたよ。
楽しかったかい？
楽しかったよ。楽しかったよ。もうわしはもうあらゆるサークルに背を向けて、大学4年間、じゃない5年間を過ごしてきたからさ。
いい
でもよかったの、よかったというかさ、うん、なぜこんなにわしがサークルとか部活とかに背を向けてきたかというと、基本的に可愛がられる才能がなかったからさ。
あ、それは言ってましたね、
うん、
後輩才能ないってや
つ。後輩才能ないの、うん、新刊とか行ったんよ、
うん、
行ったりしたよ。
はいはい、はい、
おう、でもさ、なんかちょっともうお恥ずかしい話やけど、うん、わしの中ではさ、高校時代結構遊んできた自負があったのよね。
ああ、ひまちゃんが。
でもうちの高校結構遊んでる高校やってさ。
あ、そう。
うん。
うん。
だから、まあ、別に飲み会とか一気とかそんな吐くほど飲むんら、うん、高校生の飲み方じゃんぐらいの。
ああ。
大学行って遊んでない子たちがそんな飲み方をしてるのをちょっと冷めた目で見るみたいな。
なるほど。
うん、でこう4回生とかに、うん、あいつらなってないっすねみたいな。うん、ことを言ってると、まあ、生意気や
ん。そうだな、もう今すげえ生意気やなこいつって思ってたもん。
そうそうそうそう、っていうのをやってたから新刊とか行くんやけど、なぜか周りの子たちは新刊に行った後、まあ、軽音部やったら、うん、次なんかバンドの練習会みたいなのがあるから、うん、あ、行くんやでみたいなこと言って、え、わし呼ばれてないみたいな。そうしてね、ドロップアウトできてきたから。
なるほどなるほど、
うん、まあまあ一人で来ましたけどね。
こういうのもあり、
うん、一人とはいえず、まあ、バンドやってたから、
うん、そうやな、
うん、サークルに入らず独立グレン隊的なバンド活動はしてたからね、まあ、楽しかった、うん、
なるほど
よ、うん、
いろいろですよ、
いろいろですね、
うん、
まあまあっていうニュースも、うん、今日の大谷さんのニュースで全てが吹っ飛んだから、
さっきそのよくわからんかったから島ちゃんに教えてもらったら結構目覚めたな、そういうことか、
う
ん、
そうね、これは多分さ、本当に良くないけど、おそらくね、あらゆるニュース番組のトップで報じられるであろう、大谷さんの、まあ、通訳をやられた方が、違法スポーツ賭博で数億円の借金を作っちゃって、うん、どうやらそのお金が大谷さんのところから払われていたらしいという、
うん、
えらいこっちゃの。
一時期さ、
うん、
ビッグモーターのことがあって、
うん、
だビッグモーターのニュースか大谷のニュースかでこう、ね、一番
盛り上がってたよね去年ね。今日はどんな信じられないことをしてくれるんだ。
うん、
大谷が1日でダブルヘッダーで完投した後、そうそうそう、ホームラン打ったと思えば、
うん、
ビッグモーターはね、除草剤を巻いて街路樹を刈り取ってるみたいな。うん、マジかよっていうさ、うん、盛り上がってましたね、あの時は。
だから以前盛り上がってるね、やっぱり。ガンガン。
まあでもさ、ギャンブルは怖いね。
いやー、まあちょっと、わっからない、そんな額さ、
うん、カモメさんギャンブルとかする？パチンコとか含めて。
いっさ、俺だってパチンコもスロット、
うん、
もうしたことない。
あ、わしも同じくパチンコ人生で1回だけ行ったことあって、うん、よくわからないまま1000円ぐらい
さーって消えた、
機械に吸い込まれていて、なんか機械にお金を入れたら何かよくわからない玉が落ちてきて、それを全て
よく、
うん、機械に放流して終わったね。
うん、それぐらいな。
いやでもさ、まあ本当に数億円を溶かせるっていうのはさ、
うん、
すごいよね。まあよく言われるのがさ、本当にギャンブルが面白いのは絶対に手をつけちゃいけない金に手を出してからがギャンブルだみたいな。
ああ
まあ落語でもよくあるよね、これは兄貴から預かった絶対に使っちゃいけないお金だけれども、この勝負絶対勝てるからって言って突っ込んじゃうみたいな話。
うん、
まさにさ、兄貴の金を突っ込んじゃったわけやからね。
お前
面白いなっていう、面白いですまんねえんだけど。
そうですよ、
っていう、
まあ、ゾクゾクするわな。
ゾクゾクするやろね。どんな気持ちやったのかっていうさ。
わかんない。
あ、でもそのさ、ギャンブル関係でちょっと面白かったのがね、今読んでる本で、
はい、
モズメタカカズっていう人がいるんですよ。
はい、モズメさん、
モズメさん、国文学者でですね、
はい、
モズメさんがね、すごいのがね、生まれがね、明治12年。
おお。
明治12年で、亡くなったのがこれね、偶然なんですけど1985年、昭和60年10月25日という、
お、
私の誕生日に亡くなってるという。106歳、
すごいね。
そうなんで、明治の時代とか大正時代に青春時代を過ごしながら、
うん、
戦中戦後を経て、
ね、
まあ、晩年は徹子の部屋とかにも出てたっていう。
あ、そうですか。
うん、
うん、
これはまあ有名な国文学者作家で、まあ、代表的なお仕事としては、公文庫っていう百科事典をね、
はい、
戦前に、うん、お父さんも国文学者で、うん、お父さんと二人で出版されたみたいな経歴があるんやけど、うん、この人がね無類のギャンブル狂いで、あの面白いのはね、奥さんもめちゃくちゃギャンブルが好きで、関東大震災の日に二人で花札賭博で警察に捕まってたみたいな。
当日に？
当日に。うん、で、戦後はあのギャンブルで、あの、身を持ち崩し、うん、いろんな仕事を失敗し、困窮しながら、一時期生活保護とかもらいながら、まあ、最晩年は、ある程度作家としてね。あの、楽しく過ごされてたっていう、すごいおじいちゃんがいるんですけども、はい、あのね、そのおじいさんが99歳の時に書いた。
すげえ。
100歳は折り返し点っていう時点がありまして、っていうのは99歳の時に、あの、もずめさんは俺は200歳まで生きるって言ってたから、
そういうことか。
そう、100歳はまだ折り返しなんですよっていう、人が書いてる、まあ、自伝というかね、昔の思い出をつれづれなるままに語ってるみたいな本でさ、これがめっぽう面白くてですね、それこそ明治時代の、あの双葉邸指名とか、その辺の人たちとの交流の話があったりとか、
すごいね、
そうそう、その年代の人やからね、
すごいね、
とか、まあ、その、ね、昔の大学時代の彼女の話とかね、それがあの浅草の玉乗りの女の子やったらしいんやけど、
玉乗り、
うん、寄席で
寄席の、
うん、玉乗りっていうのがすごい流行ってる時期があって、大きな玉に乗って、もう上で演技するわけね、はいはいはい、踊り踊ったり、まあいわゆるまあサーカスみたいな大道芸みたいなもんだけど、うん、それをなんか可愛い若い女の子がやるからアイドル的な人気を保、うん、あの得てたっていう玉乗りシーンが戦前の浅草にあって、
うん、
その玉乗りのアイドルと付き合ってた話とかがいろいろあってすごい面白いんですけれども、このやっぱりね、もずめさんがね言うのはね、男にはね三道楽ってものがあるでしょ、
出たよ、はい、
飲む打つ買うっていう
出た
けどね、実際にはもう一つ、とびきり面白い道楽があるんですよ。それはね、借金をするってことって。もう借金はね、男の道楽だと。もうこれね、やばいのよね。あの、当時、東大生やって、東京帝国大学の学生時代の思い出でね、はい、あの、明治40年代にはね、氷菓子っていうのが大変に流行ってねっていう。うん、尾崎紅葉の金色夜叉も、この氷菓子をテーマにしたからこそベストセラーになったんですよ。今でもそうでしょ、小説なんてもな、時代の空気をいかに吸い込んでるか、ここが味噌なんですね。ところでね、この氷菓子つぶしってのが実に面白かったっていう、
氷菓子つぶし、
あの、言ったら悪友たちと、あの、田舎者が東京に出てきてちょっと財産持ってる、田舎で辞書を持ってて、お金をちょっと持ってるやつが東京とかに出てきて、氷菓子が流行ってるからっていうことで氷菓子を始めるんよね。
あ、
そういう始めたばっかりのやつらのところに行って、仲間内でみんなでお金を借りると、
うん、
でちょっとずつ借りて返して、次もうちょっと大きく借りて、でどんどんどんどんと膨らましていって、最後に全員でドローンして潰すっていう、遊びをしてた話とかね、ぐらいの、うん、心持ちで。
何ですかね。無頼ですね、この人。
無頼よ。
やばいですね。
あ、でもね、これね、たまたま読んでたら、あのね、この人もちろんね、競馬とかもするからさ、
うん、
戦前のね、君井寺球場にあったところに、若い者に競馬場があったよね。
へぇ。
うん、そこにね、行った話とかね、書いてるよ。これは、あの、昭和11年か。
ほう、
うん、あの、私は公文庫の売掛金の集金でね、大阪に滞在していたんですって、うん、その日の朝何気に新聞を広げたら、君井寺で競馬が開催されるとあったって、
うん、
これは草競馬なんです、
うん、
だから1枚1円でいくらでも馬券が買える、その当時、中央競馬では馬券は1枚20円、1レースに1人1枚と決められていた。で1つ行ってみるかって気になったって、ところがその時あいにく3円しか持ち合わせがなかったんですね、
うん、
大阪から君井寺で阪和鉄道で行くんですが、往復の運賃が1円、だからね、うん、馬券が2枚しか買えないって感情なの、
うんうん、
けれどもね、よしこの2円で勝負してやれって、私は行き込んで出かけて行ったんです、
うん、
ところが行ってみてびっくり、阪和鉄道の最寄りの駅から競馬場まではバスでないといけない距離なんです。これが往復で20銭取られる。さあ、そうなると馬券はたった1枚しか買えないってことになった、
うん、
大阪からわざわざ1枚の馬券のためにやってきたってわけ、これは真剣勝負ですよ、
うん、
で結局、この時ばかしはね、無神論者の私ですらもう恥も外聞も忘れ、君寺に向かって何枚ダブをひたすら唱えましたよ。ところがね、念仏のせいかどうかは知りませんがね、この馬が一着になった。で10円の配当ですよっていう、最終的に、この日だけで500円以上も出たんですね。
すげえやん。
天下を取ったような気分でしたねっていう、ところが家内は私よりも1枚も2枚も上手なの。淀の競馬場、これ京都にあったらしいんですけど、はい、淀の競馬でね、あっという間にね2000円も儲けたんですよって。
やばいな
っていう、まあ、楽しいお話がね。
いや
これぐらいのやっぱりね、無頼の心持ちを持って生きていきたい、
まあ、何も怖くはないやろうけど、ね、これは火の玉よ、うん、これは
これでもマジでめちゃくちゃ面白いの。
まあ面白そうや
よ。もずめたかかずの100歳は折り返して、絶妙な筆舌と書き下ろし自伝っていうね。
うん、え、いくつの時に書かれたの？
99歳の時の。
いやもうまあ。
でもさ、99歳でさ、記憶力もすごいし、すごいね、
確かに。
もう各尺と、あのまあ、これはあの話してる内容を速記者が聞いて書いてるんやけど、うんうんうん、本当話し方もね、おそらくは実際のなんかその話しぶりが聞こえてくるような、うん、うまくね文章に落とし込まれててね、もうあのスラスラもう、ね、あのワクワク読めちゃう。まあ当時の本当にその吉原で遊んでるからさ、この人らは、うん、吉原の様子とか、うん、もう金なくて吉原に行って散財した話とか、うん、であのお金持ってないってなって、うん、なんかあの、ね、あの捕まえられてあのちょっとなんか怖い目にあった話とかね、うんうんうん、あの当時の戦前から戦中戦後にかけての文化風俗としてもすごい面白いしね、うんまあ、やっぱり昔の人はさ言うよね、もう借金が道楽だってさ、これぐらいのねもう
まあなあ、
社会の寛容さが、
まあな、今もうそれってヒリヒリするだけの話やもんな。
そうそうそうそう、 なんかさあのまあ、さっきのさバドミントンサークルの話もそうだけどさ、うんまあ、今回のさ完全にこの大谷のお金を使い込んでしまったっていうのが今の日本社会の中では一番のタブーとして扱われそうな話やけれども、うん、まあさ所詮は金の話やからさ、
うん、
バドミントンサークルもさバカやけどさ、うんまあいつらさどうせそこそこのいい会社に神戸大学出てるんやから就職するんやから
、
うん、もうごめんなさいって言ってさお金を積んで謝り倒したらその話なんよ、
うん
うん、反省はしてほしいと思うけどね、うん、そんな人生を潰すほどのもんじゃないっていうのはさ、
うんうん
うん、なんかそれはあらゆる人に対して思うね、
うん、そうかもね、
うん、
確かにね、
あの人を傷つけたりしたらよりも、
うん
まあ、まあ大谷の話は大谷が傷ついてるかもしれないし、いろんな人にこれからすごい迷惑かかるやろうけど、ちょっ
と確かに分からんところあるよね、
うん、でもさ本当は調子乗った大学生のバカとかはさ、うんまあ、あの追い詰められてほしくはねえなっていうのはさ、
それはそうだよね、
うん、すごく思う、
うん
うん、
うわ先輩
違う違う、今おそらく今週はこれ結構ね注目されてる回だと思うのよ、今日の回。
そう、あ、このラジオの。
ラジオの回。というのも、まあまあ、あの仕事ですけれども、うん、私事ですけれども、
あはい、
実はあの先週末、うん、土曜日にね、
うん、
あの本町文化堂という、
はい、
小さな書店をオープンさせておりまして。
おめでとう。
ありがとう。
やりましたね。
そう、まあ、本当はね、この話をメインでしやなあかんかったんやけれども、ちょっとまあ、まあ、今週はちょっと母校の話題があったからさ。
うん、
まあ、そうそう、だからさ、多分ひょっとすると聞いてくださってる方が多いかもしれない。というのもやっぱりね、面白いもんで、やっぱり店オープンしますってなったらさ、
はい、
X のフォロワーとかもさ、
あ、
まあ、ドカッと増えましょう、やっぱり。
今、どうなってるんですか？
今ちょっと1万人を。
1万とかも超えたら、あれじゃん、著名だね。
まあ、和歌山の中ではそこそこぐらいの。すげえ、
1万246。
いや、行きましたね。ありがとうございます。
おめでとうございます。
皆様のおかげですというところだけど、
はい、
まあ、これやっぱりね、すごいのがね、まあ、磯上くんがね、
あ、トイブックス。
大阪のトイブックス、磯上が、はい、やっぱりね、先週準備期間バタバタしてたのよ。
うん、
もう、マジで終わんねえ、終わんねえで。だから先週ラジオもなかったし、
あ、そうですね、
もう最後の2日3日ぐらいはね、もうツイッターしてる場合じゃねえってなってんけど、
ツイッターしてる場合じゃないって言ってたもんな、
ツイッターで。そうそう、 X をしてる場合じゃないって言ってたんやけど、うん、やっぱりこれね、磯上プロから、
うん、
島田さん、 カウントダウンで投稿すべきですと、
うん、
今が一番注目されてますから、うん、っていうので、まあ、あのなけなしの、
うん、
なけなしの、まあ、あの何も話すことなんてなかったんやけど、
うん、
一応、まあ、あのまずは見せれる写真を撮って、うん、あの散らかってる中のね、
うん、
あれだやっぱりねこうなるもんですよね。
いや俺そのさ、
うん、
こういうアドバイスの、
うん
やつ見せてもらったよ、
うんうん、
涙が出そうになるよねやっぱり。
本当にありがたいよ
あれが応援ですよ、ね、本当に
そうそう
心の底からの
もう当日もさすごいバタバタしてて、
うん、
本当にあのオープン5分後ぐらいまでまだ全部片付けと、う
ん、間に合ってないよね
並べをやっててその時にも磯上くんから、
うん、
オープンしたら今ですよみたいな。
そう
今しかもちゃんと住所と電話番号と営業時間を書いたツイートすべきですみたいなメッセージが、うん、来て、
うん、
わーって言ってやったらやっぱりね
やっぱそう
皆さん見てくださる、
うん、
もう本当にありがたかった。だからこれね今回ねマジでわしはねトイブックと磯上くんにはね、
うん、
もう足を向けて寝れないね
全くですよ、
うん
うん、
あとまあそしてあの回転でいろんなところお花いただきましてありがとうございます。
すごかったね、
うん
うん、
もうでもねこれねこれから店をオープンする人にはね一個覚えといてほしいんやけど、
うん、
マジで当日の午前中はもうね花を開ける係が一人いる、
うん、
花って段ボールで届くからさ
あそう、
うん、もうそれをさしかも花の段ボールってこけないように形が崩れないようにいろんな細工がされてるよねそれぞれに
ちょっと特殊なんやな
特殊なんよ、うん、針金とかがあって、
はいはいはい、
結構時間かかるんよね
今ちょっと手がかかるんですね
手がかかるんですよ、うん、もう胡蝶蘭とか最悪やから
あ最悪って言ったんだ最悪って
だからバスケットは楽
うん
胡蝶蘭とかねあのそう、まあ、その凝ったやつね、
うん、
はね大変
いやでも嫌われても大事梱包の世界やから
まあそう間違いない、うんうん、もういろんな人がそれが全てあの愛情やからね。
そういうことです、うん。
その手間をかけてくださってるっていう、うん。
でも聞いてください。
そう、絶対に回転の午前中は花がかりがいる。
ああ、めでたそうやな。めでたそうやっけ。明けこそうみたいなやつ言ったら。
でも、あの、一応さ、もう花なんていらんよとか言ってたんやけど、まあ、もらうともらうでやっぱ嬉しいね。いや、
そりゃそうでしょうよ。
うん、あ、出版社からは、
うん、
三島社さんが。
うわあ、
唯一。唯一唯一三島社さんがね、
でしょ、
うん、あの送ってくださったから、うんまあ、これはもう自然とこれからは三島社さんの本がこの番組でも多く語られることになるのはさいざ仕方ないところがあるね。
これは政治の世界です
。いやでも三島社さんはさ、まあ、本当に近くの出版社で、まあ、京都の関西の出版社で素晴らしい本をさ、
うん、
たくさん出されてるからさ、
うん
まあ、その話はまあね自然と多くなってくるんですけどもありがとうございます。
ありがとうございます。
三島社の編集さん来てくださったしね。
おおすごい。
あそうそしてねやっぱりこの1週間でね本プラリスナーさんもね旧本プラリスナーさんも
僕も今日聞きましたよ。
今日も来てくださったし東京から来てくださってたり
遠方からね
島根からって来てくださってたり
ね。すごいよ島根
うん、まあ、ちょっとこの話はじゃあ本編でやりましょうか。
あおすごい、はい、
はい。じゃあ今週も
うん
始めていきましょうか。
よろしくお願いします。
どんな番組が始まるか
今のところ変わり映えは僕は感じてないですけど、
ね、まあそうですね。
こっからですよ。
いきますよ。はい、ということで改めまして皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。和歌山県和歌山市本町三丁目にある本町文化堂からお届けしております。本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本町文化堂からこんにちはの時間です。
それでいきます。
これでいこうかな。
本町文化堂から
こんにちは。ハッシュタグ本日は
ハッシュタグか、
うん、本日はの本は漢字で、
うん、
日はがひらがな。
これでもでっかいハッシュタグやね、
うん、日はの和はハックルベリーフィンの冒険の葉です、うん、 あの和歌山の和じゃないよっていうね。
そういうこと。
一応さ言っておかなくちゃなと思って、そう略して本日は。
本日は。
本町文化堂からこんにちは。
うん。
ちょっとなんか AM ラジオ感がないですか。
グッと
グッときましたね、はい、ぐらいのテンションでさ、
うん、
やっていきたい。
なるほど、
うん、
じゃあ新たな門出をね。
そうですね。
いやこれが一発目ってことでいいんですか。
これがだから第1回ですよ、
うん、
こんにちはのこんにちはラジオ。
まあその辺はちょっと探り探りやね
探り探りやね、うん、そうでもついにね本町3丁目の本町文化堂店内から、
うん、
お届けできることになったわけです。
そういうことですね。
本当に皆様のおかげさまでね、
うん、
いやでもねもうありがたいことしかなかったねこの一月。
あそうですか、
うん、いろんな人手伝いに来てくれたし、
うん
うん、一番やばかったのがねオープン4日前かな3日前かにすごいことに気づいたのよ、
うん、
照明がないっていう。
ありそう
これまでね工事現場の投光器を借りして作業してたから、
あ、
うん、あの明るさには困ってなかったけど、
そういうことですね、
でも普通に考えたら投光器は外すからさ、うん、はあ、照明がないってなって、うん、なってこれね本当に、ね、3日前か4日前かに近くにあるイタリアンレストランのミラノドゥエさんっていうね、うん、
はい、
レストランがあるんですけど、すごい美味しいレストランなんです、うんうん、がくれた。
あ、くれた。
くれた。
むちゃくちゃ助けてもらってるやん。
そう、でもなんかそれだけではさ自分らでつけたんやけど、うん、なんかやっぱり暗いよね、
うん、
でそこでその日手伝いを一人呼んでて、
うん、
あのね、百武くんっていう、
あ、百ちゃん、
百ちゃん、
はい、
っていうのはあの和歌山のクラブイベントとか野外音楽イベントとかで主にレーザーをしてる人。
僕も何度かライブで見たことありますよ。
そう、ライブハウスのさ、まあ、レーザーとかって分かるかな、
うん、
光のやつをやってる百ちゃんをたまたまお手伝いで呼んでて、百、
うん、
ちゃんにはあのひたすら段ボールを運んでもらう仕事やけどいいみたいなんで、
うん、
まあ、全然手伝いに行くよって言ってたんやけど、百ちゃんはさもうレーザー職人やからさ、
そう、
あの、ね、照明器具がね触れるの。
お
だから百ちゃんが足らない照明を持ってきてくれて角度全部調整してくれて、
あ、すごいなんや、
うん、ギリギリで明かりが灯るみたいな。
危なかったね。
危なかったがあったり、それこそね本を、まあ、向こうの店から運ぶ時とかには近くのね和食居酒屋さんの大将が休みの時に手伝いに来てくれたりとか、
あ、そう、
うん、まあ、あとは、まあ、あのトイブックスの磯上くんが、
うん、
本を並べに来てくれたりとか、
本職の方がね、
うん、あとはうちのお客さんの若い人たちが本当にね、うん、何日もアルバイトに来てくれたりとか、
すごい、
もう皆様のおかげさまで、
うん、
本当になんとかオープンすることができた次第であります、
ね、僕の口から言うのは変ですけども、
うん、
ありがとうございましたと。
もうありがとうございましたです、
本当に。
うん、そしてあの、ね、銭湯の幸福屋さんとか、
うん、
ダマトイブックさんもそうだし、神戸のね、うん、素晴らしい本屋千さんとか、
はい、
あのまあ、それこそ和歌山でもいろんな飲食店の人とかがさ、うん、まあ、お花もいただきましたし、
いや実は愛されてたんだね
かもしれない。強がってたよロンリーウルフなんて言いながら強がってたけれども、
そういう気が強かったよ、
うん、このロンリーウルフも、
うん、
まあまあって言いながらさ、あのちゃんと何やろね、動物園があったらちょっと餌でもやってみようかみたいな
これは、
まあ、人がね本当にいたおかげでなんとかできましたよ。
よかったね。
よかった、
うん、間に合ったよ。
やっぱり、ね、先週の土曜日にオープンしたんやけども、うん、土日は本当にいろんな方が来てくださったり、
はい、
まあ、それ以降もね、あのご近所のお店やられてる方とか本屋さんとかがね、まあ、来てくれたりとか、
うん、
ありがたい。
本当やね、
うん、だって本プラリスナーの人もさ、あのレジでね、あのお近くから来られたんですかって話をしたらさ、あのリスナーですって言って、東京から来ましたってさもうさらっと言うからさ、
いやーすごいな、
うん、もうなんか東京から来てくれる人とか、今日もさ島根から来てくださった人が、
うん、すごいね、
住んでいたりとか、だ京都から来てくださった人とかさ、
うん、
もっと分かりやすくなんなら来てほしい、
うん、
感謝するからって、
うん、
なんかもうね観光バスとかでつけてほしいね、なんなら、
あ、
プラグラ人数に限らず
リスナー
リスナー
ご一行様、
そうそうそう、迎え入れる準備もするからさ、
そうなんだけどバス出さなあかんくなるからな。
そうやんね、もう和歌山駅からバス出した方がいいのかな、市駅からね
大変ですよ そうかい、そうかい、ありがたいね。
まあね、まあ、ただまあせっかく来てくださったからさ、
うん、
和歌山楽しんで帰っていただきたいしね、
うん、
あのそう、うちの店目当てに行ってくださるのはすごいありがたいけれども、
うん、
あのうちの店見て帰っていただくとすごくなんかいろんな意味で申し訳なくなるからさ、
うん、
だからやっぱちょっと番組を通してね、和歌山の良さというのもアピールしていきたい、
うんうん、
で今だったらね、今あの本町文化堂というのは和歌山市本町という比較的和歌山の中心地、うん、
はい、
昔からの商店街ブラクリ町出てすぐのところにあるんですけれども、
うん、
まあ、最近はこのねブラクリ町も和紙とかカモメさんの時はさ、最後のまだにぎわいがあった、
うん、そうですね、
時ですよね、はい、あの今はなくなったマクドナルドがあったり、
ありました、
ビブレがあったり、
ありました、
タワーレコードが
あったり、ありました中に、
大丸があったり、
ありました、
そごうまであったと、
ありましたね、
高島屋もありました
からね、
すべてなくなったって、
うん、今全部なくなったね
映画館も3軒あったからね、うん、
漏れなくなくなりました、
漏れなくなったんやけど、それがここ最近少しずつね盛り返しがあって、そのかつてみたいな大きなテナントとか、
うん、
でかいチェーンが入ることっていうのはもうないと思うんですけれど、うん、まあ、小さいお店がちょこちょこと増えてきだして、
そうですね、
今だからさ、本町文化堂来てくださる方に勧めたいのはやっぱりね、シネマ203という、
そうですね、
商店街の中の本当に築何十年のね古いアパート、う
んうん、ほんまにアパート、
うん、
うん、
ここマジで映画館あるんですかって思うよね、
うん、思う、
うん、っていうところにね映画館ができまして、
うん、
今はだからさゴーストワールドを
やってますね、
上映してるんですけどね、うん、やっぱりゴーストワールド見て来られるお客さんも多いし、
結構見てるっていうのは確か見るわ、
うん、ね、見てるよね、うん、やっぱりみんな、そうそうそう、だからねそのシネマ203はねぜひね見ていただきたいね、
なかなか味わえない映画館であるしね、
そう、客席が15席でね、うん、でも本当に音響もいいし、
うん、
ちっちゃいけどスクリーンも全然不便ないというか、
いい、
あのスペースで見ると普通に大きいからね、
大きい、
あの席が目の前やから、
うん、
で音響もいい、
いい、
で何せやってる作品も素晴らしいっていう、
それはもうチョイスしてますからね、
そう、今はだからあのゴーストワールドと、カールドライヤー
特集、
さらにビクトル・エリセ特集、
そうでした、
もやってるという、うなんでこう本町文化堂に来て、であのスケジュールを見てシネマ203で映画を見て、
うん、
さらにねお泊まりの方であれば銭湯がね幸福湯もありますし
、うん、
山吹湯っていうね山吹温泉っていう銭湯もね、うん、歩いていける距離に2つある、
うん、
しかももう1個スーパー銭湯、
うん、
フクロウの湯もあるというお風呂入って、で夜は海鮮食べれるところも多いですから、
うん、
和歌山のねお魚もあるし、うん、あとは、ね、イタリアンも実はこの界隈激戦区なんでね、ミラノ・ドゥーエさん、もうこれ、うん、本当に素晴らしいイタリアン、
うん、
もうあれば、あとアムニーさんっていう、
アムニーさん、
うん、アムニーさん、ビブグルマンに乗ってますよミシュランの、っていうねすごい美味しいイタリアンとかね、イタリアンが何店舗か結構あったりね、まあ、その辺はね、うん、レジで聞いてくださったらおすすめ飲食店もちろんご紹介しますんで焼き鳥のブリッジさんっていう、
ありますね、
うん、焼き鳥屋さんなんやけど石窯のピザを焼いてて、そのピザが和歌山でトップレベルでうまいんじゃないかっていう、うんうんうん、もちろん焼き鳥もね備長炭で焼いてるすごい美味しい焼き鳥なんですよ、そういうところもあったりしますんでね、あとはあの本町文化堂目の前のうどんの大玉っていう、
そうですね、
うん、去年できた新しいうどん屋さん、これもすごく美味しい、
うん、
素晴らしいねいい街よね今
来てるな、
そうなのでぜひぜひ あらゆるコースご紹介しますのであのカウンターでお声掛けいただければ、
やっぱりさすが市のオフィシャル仕事をこなしただけやって饒舌ですよね、
いやいやいやいや。まあでも本当にまあせっかくね、
いやそりゃそうですよ、
で帰っていただきたい、でもね昨日京都から来てくださった方、これもリスナーさんなんですけれども、うん、はね花山温泉行くって言ってた、
ああそう、
うん、
花山温泉って言ったら俺もちっちゃい時を行ってたけどな、
ちょっとね、うちの店からだと車で15分ぐらいかな、
かな、
まあ、タクシーで2000円行くか行かんかぐらいの、
うん、
ちょっと和歌山市の郊外にあるすごく有名な温泉施設があって、
う
ん、あのね、ドロドロのね、
そうです
、和歌山ラーメンのスープみたいなお湯が、
うん
うん、いろんな効能があるということでね有名なところがあったりするって、うん、で全然日帰り入浴 OK なんでっていうところもあったりするわけでして、
うん、うわすごいじゃん、
うんうん、
ありがたいね、
ありがたい、本当にありがたい、
ちょっとやばい 俺もたまには会いたいよね、その
あリスナーさんに、
うん、でも基本的にはちょっと閉店後とかに来るからさ。
あ確かにそうだね、
うん、
一日じゃ店番とかする今度。
それで誰も来なかったらちょっとそれはそれで。
でも逆にカモメ目当てで来ました、この日に有給取って来ましたとか言われてもさ、
うん、
ちょっとなんか すいませんってならへん。
そうやろな、だからもう精一杯もてなしはするやろな。
そうやね、
うん、
まあ、だからそれはあれやね、あの告知せずに、
いやもうその方がいい、その方がいい、
ね、どっかでフラッと、
うん、
いるかもねぐらいのね、
その方がいい、
うん、
で何やこいつって思われた。全然全然接客できへんやん本の
ね、あのえちょっとレジでテンパるとかね。
そうそうあるかもしれない。
でもあれちゃんとあのおすすめとか聞かれたら答えられるように
精一杯ね、
うん。あでもさ、すごいあの素敵だなと思って嬉しかったのが、さっき の照明器具をくれたイタリアンのミラノドゥーエのね、マスターの下浦さん、まあ、10年ぐらいの付き合いなんやけど、うん、浦さんのところのアルバイトの子が、うん、まあ、この春から京都の大学に進学するっていうことで、アルバイトの昼休憩に本をプレゼントするって言って、
うん、
一緒に来てくれてね、
あそう、
うん、何でも好きな本選んだらいいよって言って、うん、本読まなあかんからみたいな、
おお
感じで、まあ、4、5冊その、まあ、若い、まあ、女性の方なんやけど、その人の興味ある本を何でも買ってあげてて、
いい、ね、
でさらにその島田君からもなんかちょっと
1冊おすすめ
ちょっと紹介してプレゼントしてあげてよって言うから、うん、あのルプダッポマルチン、まあまあ、そしてあの都会の怖さをとうとうと語るっていう、
うん、
まあ、でもそうした本をプレゼントするって素敵よね、アルバイト、う
ん、最高じゃん、
先のマスターからそれはすごい嬉しかった、
そうやな、
しましたね、
いい話、
うん、でも本当にね 4,5 人来てくださったかなこの春から、
うん、
和歌山離れるよっていう、
そういう季節ですもんね、
まあ、そういう季節ね、帰ってきた時にねまたね地元に、うん、映画館もあるし本屋もあるよっていう、
うん
うん、地元を守るためにね、
お
頑張っていこうかなって。
そうですね、
うん、あでもねうちのオープンが3月16日の土曜日だったかな、はい、本当は3月9日にオープンしたかったんやけど、
はい、
あちょっと無理ってなって、
うん、
3月16日になったんやけど、3月9日に実は滋賀でねすごくね好意にさせていただいてる、
うん、
半月社さんっていう、
はい、
すごいすごいいい本屋さんがあって、うん、そこが新規オープンされたんです、
うん、
うちと一緒で移転オープンして、
うん、
でそこで実はちょっとね、3月の10日か11日かで本当にちょっと所用があってその辺に行くことがあったから、うん、顔出してきたのよ。あのねやばい、
やばい、
めちゃくちゃよかった。これはうちの店にも来てほしいけれども京都とか、まあ、名古屋からも1時間ぐらいで行けるんで、滋賀って、
そうやな、
滋賀のね彦根にあるんやけど、そこがねめちゃくちゃ素晴らしかった、
うん、
あのねちょっと待ってね、今どっかチラシが置いてあるんやけども、そうそうそう、あその後ろですね、ちょっと待って、ね、あその横、その横横横横、
これ
うん、それそれそれそれ、滋賀県彦根市中央町7-33に、
うん、
山の湯っていう銭湯があって、
うん、
その銭湯がもう廃業されてて、
うん、
銭湯の建物だけが残ってたんですけれども、うん、なんと半月社さんが、そこに移転されて、これね男湯から入ればレコード屋、
うん、
女湯から入れば古本屋、
うん、
元銭湯山の湯にて3月9日土曜日から営業を始めますというね、
すごい、
あのね本当に銭湯そのままの、
うん、
古い昭和の銭湯ね、
うん、
を本屋さんとレコード屋さんになってて、しかもレコード屋さんはあの円盤っていう、
俺もどぎも抜かれたね、それ、うん、すいません写真見せてもらったけど、も
ともと円盤って下北沢に
高円寺の何高円、まあ、そうそうそう高円寺かな、
高円寺か、まあ、東京のねすごい有名な
そうですよ
レコ屋さんですよ、うん、それがまさかの滋賀の山の湯に今行ってるっていう、であの建物がウルトラかっこいいのも、まあ、そうなんやけど、あの、ね、置いてるレコードと古本がめちゃくちゃ良かったのよ、
すごいね、
うん、結構ねあの恥ずかしながら散財してしまったね、楽しくて、久しぶりにレコードと本を山ほど抱えて帰りましたね。そうで、しかもねイベントとかも今後されるようで、あの4月にはね日本のポータブルレコードプレイヤー展っていう、あの円盤の、田口さんがおそらくあの何あの趣味で集めてる、
うん、
あの昭和にいろいろ作られたあの持ち運びできるポータブルレコーダー、
はいはい、
それをあの、一堂に集めて展示するイベントがあったりとか、
ね、
あとはまあライブとかね、その辺もまたやられるみたいなんで、
ね、
ぜひぜひこれはねお近くの方行か
れてみてください。これはすごいよ、
うん
ね、
思ったよ、こんな店がマジで近くにあったら最高やけれども、
うん、
マジで近くにあったら脅威だっただろうなっていう、
まあ、そうや
な、彦根でよかったって思ったよこんな戦乱に来られた日には
いや怖いよ、
怖い怖い怖い、もう進めざるを得ないもんだって、うん、
これちょっと行きたい俺も。
あ、本当にね、和歌山からだったら車だと2時間、
うん、ぐらいかね、
2時間か2時間半ぐらいかな、行けない距離ではない全然、
うん、
今度一緒に行こうよ、
行こう行こう、
うん、
すげえ、
ちょっと関西のシーンもまた盛り上がって来てるのではないでしょうか。
いやそうですね、
うん、
負けてられませんな、
負けてられませんよ。すごい、でもね彦根ってね、あの円盤の田口さんが言ってらっしゃったんやけど、アクセスはすごいいいらしい。
うーん、
あの東京からも行けるし、名古屋からも行けるし、
そうかそういうことか。
でもちろん京都大阪は省圏やし、
そうや、ね、
なんなら北陸にも近いっていうね。
そういうことだよね、
うん、結構ね日本の真ん中あたりに、
お
真ん中ちょい外れぐらいやから、
お、
うん、実はねすごい立地がいいらしい。それに比べると陸の孤島和歌山
言われて久しい、うん、
近畿の辺境の地に、う
ん、それは絶対変わらんからね、
うん、そうなのよっていうところに、ね、足を運んでくださってる方もいるという。
ありがたいありがた
いありがたい、ありがたい、
辺境には辺境の戦い方があると。
うん、
いやすげえ
っていう、あの最近の関西カルチャー情報を織り交ぜつつ、川本さんどうですか、最近カルチャー情報ありますか。
カルチャー情報ですか、うん、カルチャー情報はビクトリーエリセの新作を見たが、
うん、瞳を閉じて、
はい、いかんせんちょっとね寝不足の状態で行ったんで、恥ずかしながら前半寝るという大ポカをかますだから内容には触れずに、
うん、はいはい、
など、
うん、
あとあれですね、前しまちゃんも言ったけど、ネットフリックスで忍びの家、
うん、ああなるほどね、
あれ全部見ました。
どうでしたか。
うん、面白かった、
まあ、ぶっちゃけさ脚本は雑すぎるんやけど。
そうやな、うん、ジャンプ、まあ、
なよね、あの一番これはないやろと思ったのが、
うん、
ピエール滝がさ警察役で、うん、ある事件を捜査してるんやけど、容疑者がさ、
うん、
大学生の男の子が、まあ、捜査線上に上がると、うん、でさその大学生の子の事情聴取に来るんやけど、大学の大教室に入ってきて、
うん、
あの教授のマイクを取って、おい何々いるかみたいなんで、
うん、
声かけるって、お前それはないやろみたいなさ、なん
か面白いんやけど、そのなんかさ、そのあの忍者をね、
うん、
忍者を管理するあれがあるじゃん、管理局っていうかさ、
まあ、現代にもし忍者組織というのが秘密裏に存在していたらという体のアクションサスペンスみたいなね、うん、ドラマで、
だからなんかそうね、雑というか、いやそれではいろいろ通らんだろうっていうのがやっぱりどうしてもあるんだが
設定の甘さはあるんだが、
う
ん、
忍びというにはあまりにもっていうのはあるんやけど、うん、まあでも面白かったし、
だらだら見る分にはねすごく
面白かったし、
面白いよね。
で最後実際すごい引きのところで終わるやん、
うん、
まあまあ明らかにシーズン1終わりですね、
うん、
おーとか見ようって、う
ん、まあと言っちゃった。
そうで、あとねそれをX でねつぶやいたらね、うん、あの主演とあとあれなんね、このプロジェクト自体はそもそも、
あ、そう、あの主役の
各
俳優さんが、
はい、
やられてる
賀来賢人さん、
うん、
がもまああれやん、企画でやってるやんね、
うん、
そうのあのアカウントの方から、う
ん、
いいねって
、あ、ちゃんと
すごい行き届いてる、
かけねえな、プロモーションサーチしてあるね、
すごいすごい、
エゴサーチじゃないよねそれは、
違う、
プロモーションサーチよね、うん、プロさ
プロさっていうのを、あ、でも1週間ぐらいかけて見てから楽しかったね、
うん、
徐々に徐々に見て、
あ、もしもね、ようやくだから先週全然本も読めやんかったし、
あ、そうか、解禁
や、そう、映画も見れやんかったのがようやくちょっとね、いろんなことができるようになってきたんやけれども、ここでちょっとメールを、
お、ここで差し込まれます、ここ、
ね、いつちょっといきましょう、リスナーさんからいただきました、はい、これもねタイトルがね素晴らしいですね、ラジオネーム車なまこさんからありましたけどね、
はい、
もう件名がさ本町文化堂ラジオ宛てっていう、
あ、
もう踏まえた上でね、
うん、
そうなんです、本町文化堂に変わりました、本プラリスナーさんから、本日はリスナーさんに変わってるんやけれども、
そこも考えないか、
うん、あのね、タイトル おすすめのビデオゲーム。
うわ、あ、
そうなのよ、最近ゲームしたいって話してて、うん、でもまあ準備中やからゲームできませんという中で、でもおすすめがあったらなんかするから、うん、リスナーさんおすすめあったら教えてよって言ったらさ、めちゃくちゃね、
超長文ぎっしりや、これや、これがぎっしりってやつや、
うん、送ってくださったんですよ、まあ、ちょっとね、あのもちろん全て読ませていただいてますけども、うん、ちょっと一部ご紹介しますね。こんにちは、いつも楽しく聞いております、
うん、ありがとうございます。
自分もビデオゲームに最近ハマったので、ゲーム文化の話題はタイムリーでした。島田さんにおすすめのゲームということで、いくつか思い浮かんだタイトルをお送りします。選考基準はゲームに関する暗黙の了解が少ないもの、
あ、なるほど、
プレイスキルより想像力や読解力が求められるもの、
うん、
インディーゲームの豊かな発想が体験できるものの3点ですと。
素晴らしいですね、
うん、愛好者特有の長文になってしまったので適当に呼び飛ばしてくださいねって言うとさ、もう本当に紹介されてるゲーム全部面白そうで、うん、これはね、もうどっかでやってください。
ん、
あのマジで本当になんかどっかでね上げてほしい。このうちのメールだけじゃもったいないぐらいの、
あ、そういうことか、
もうこのさ、もう選び方時点で素晴らしいやん。
そうだね、
これ面白いっていうだけじゃなくて、ちゃんと選考基準を設けて選んでくださって
る、島ちゃんのためによ、
ね、そう、プロプロもこれは素晴らしいキュレーションですよ。で、まあ、まず1個ね、ゲームを紹介してくださってるゲームがアンパッキング。
全く分かんない。
これはね、引っ越しの見解きをモチーフにしたゲームで、段ボールから取り出した荷物を適切な場所に配置していくというパズルゲームです。しかしゲームの眼目はパズルではなく、ある一人の人物の節目節目における引っ越しの見解きを通してその人生を追体験することにあります。ゲームの画面上には部屋と段ボール箱とそこから取り出した荷物しか存在しません。部屋の様子や配置する荷物からどんな人物なのか、どんな生活なのかを読み解く力が試されます。読解を重ねることで人格や生活が見えてくる面白さがあります。さらにこのゲームの優れているところは、そうやってこの道具を使うならこんな人という類推を重ねていくと、自身の道具に対する偏見もおのずと浮かび上がってくるという点にあります。このあたりの仕掛けはぜひゲームをプレイして体感してほしいですっていうね。すごくない？
この人プロじゃない？これさ、これ完全にやらしに来てるやん。
ゲーム業界
すごいよね、
人よ、これはね、
すげえ
素人じゃねえなっていう感がすごいするよね。
そしてやっぱこの引っ越しのタイミングにこのゲームを選んでくるあたり、
そう
ね、
これだけわしは段ボールを先週1週間開け続けたけれども、
開け続けて、だって要はプラグっていうのはこういう本屋だったんだっていうのをね、
うん、
にほどきしながら、
まあ、自分のにほどき終わったから次はじゃあどこかの誰かの、
お
でもね、これちょっとだけやっぱり興味あったから、あのデモ動画とかネットで見て、
あ、はい、
あのね、言われてることそのままで、本当に多分人生の節目節目に部屋が変わっていって、
うん、
そこに荷物があって、うん、それを当てていって並べていくんやけどさ、やっぱりさ、そのなんやろね、昔は子供部屋みたいなところやったのが、あ、これ今度はじゃあ大学で一人暮らし始めるのかなとか、うんうん、新社会人になったのかなっていうのでさ、まあ、置いている荷物も変わるやん。
そういうことだ、
まあ、それこそ電気シェーバーとかが登場したりさ、
そういうことや、
大人になってるなとかあるけど、うん、変わってないぬいぐるみとかがあったりとか、
これだけは持ってい
くとか、うん、かおそらくそういうのを想像していくんやろなっていう。
泣くな多分。多分
すごいよね。
いや、すげえ。
でもやっぱりこの物から本人は出てこないのに、このあらゆるその身の回りの物からその人の人生が類推するってさ、これ本当によくできたドキュメントというか小説というかさ、
うん、
すごい面白い物語の描き方ですよね。
そしてそれを体験できるんですね。
そう、それしかもパズルというツールを通して。面白そうじゃないですか。
すごいよ。
じゃあもう一本、
はい、
ヘッドライナーのびニュース。これ実はね、まだ知ってました。
へー、
うん、まあ、知ってたというか、まあ、あ、そんなゲームあるんだっていうのでね、感心したことがあるんやけども、毎朝新聞社に出社して掲載する記事を選ぶシミュレーションゲームです。
うん、
記事の選択は社会に影響を与えるため、
ああ
通勤で歩く街の様子やそこで知り合った人々の状況も選択した記事によって変わっていきます。
うん、
自身の報道の仕事が社会を変えていくダイナミズムの面白さもさることながら、社会の変化が友人や知人、家族といった顔の見える人々への影響として現れる点がよくできています。ニュースの向こうに人がいる、社会の問題は私の問題というような言説がありますが、それを分かりやすく体験できるゲームです。社会問題に普段から関心がある人ならば、これはこういう問題かという連想が働きやすいので、より面白く遊べると思います。あちらを立てればこちらが立たずという人間集団の困難さを実感できますという。素晴らしい。これもね、まあ、すごい言ってることも分かるし、やっぱりそのメディアというものの面白さであり怖さというもので、そういうことですね。やっぱり本当に現実のいろんな社会問題というのをおそらくメタファーにしたような記事がいっぱいあって、じゃあどれを選ぶんですか、例えばやけど、もうその記事の選び方によってさ、あのこの現実の街の中、原作そのゲームの中の現実の街の中で
変わっていくんですね。
暴動が起きたりとか、その社会が本当に良くないようなものになったりであるとか、まあ、もっと、まあ、のマクロマクロミクロいろんな視点で、街のもちろん環境、社会も変わるし人の人生も変わっていくっていう、まあ、このラジオもメディアですからさ。
いや、前気をつけた方がいいよ、いっぱい悪口言ってるけど
そんなこと言うなそんなこと言うなじゃないよねまあでもそうそう、もうすごい面白そうですよね。
この人どっかに連載とか
した方がいいよ。した方がいいよ。
した方がいいよね。なんやったらもう多分あの本町文化堂でなんか陣作った方がいいよ。このいろんな
ゲーム陣
のすごい有能なリスナーさんたちにさ、いろんなあのカルチャーを紹介してもらうっていう、ね、もうすごい他力本願の陣も
ちょっとやりたくなっちゃうよね。
すげえな。
まあまあさらにプラスまた他にホラーゲームの紹介をしてくださってたり。ネバーエンディングナイトメアっていう、悪夢を追体験するホラーゲーム、これしかもちょっとなんか絵本みたいなタッチというか独特の絵のタッチであるやつがあったりとか、あとはね、あのゲームをプレイするため の, あのゲームハードに関してのおすすめとか、大事大事あとはね、ビデオゲームに熱中したらプレイしてみてほしいゲームジャンルも以下に書いておきますみたいな。これはちょっと任天堂スイッチ買わざるを得ないなって。あの
今のはスイッチとかでできるってこと？
あ、そう、車ナマコさんがおすすめしてくれてるのは、任天堂スイッチがいいのではないかと。いずれの作品も PC のゲームプラットフォーム Steam か任天堂スイッチでプレイ可能です。
おお、
ね、
セールストークとしてはもう100点。
もうこのだからもうあの山田電機にいたら買っちゃってたよね。
これとこれはっていうことよねそうそうそう、これでプレイできますよということをしっかり言ってくれるわけ。
あとこれも面白いですね、パワーウォッシャーシュミレーターっていう、
パワーウォッシャー、
あの高圧洗浄機で掃除をするゲームっていう、
めちゃくちゃ面白そうやな
これもね、あの映像のデモ見たら本当にあの高圧洗浄機でボロボロに汚れた車とか
あれやりたいな、
家とかをあのアメリカの通販番組であるようなやばいやつで綺麗にしてくっていう、それだけのゲームなんよね、別に何かの目的があるとかじゃなくてやるゲームなんやけど、正直ね、それ、まあ、もう面白いんでしょうがぐらいやったんやけど、やっぱりね、画面見たらね、超面白そうに見えてくるよね。あの、初め、そのボロボロの車とかはさ、まだ想像つくやん。じゃなくて、そのうち、古い遺跡とか、
あ、そっち
これ宇宙ですかみたいな、SF 的なところとかまで行くっていう、そう。掃除をするのとなんかちょっと疑似旅行というか、うん、そんなのもあって、さすがやなと思いましたね。
すげえ。
はい、やります。何かやる。
いや、やった方がいいよ
これ何かやる。
すげえすげえわ
ね。
だからしまちゃんハマったらもうあれですよ、ついに実況動画を。
おいおいおい、ゲーム実況動画、
ゲーム実況動画
いや、まあそれやったらあの実況読書とかするよ。
チャレンジングだね。まあ、
実況はないかな。
チャレンジング。たまにブツブツって喋るやつやろ。
やべとか。本読みながら。今3分の1か長いなとか。あ、でも本当にあのありがとうございます。
はい、車生子さん。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして、本町文化堂ラジオではリスナーの皆様からの、こうしたお便り アドバイスであれ質問であれ、何でもお待ちしておりますので番組感想をお送りください、ね、番組感想が今ねちょっとね店の G メールアドレスをどうするかっていうのがまだちょっと固まってないのでこれちょっと改めてお勧めしますお話しますけれども、
まあ、
ツイッターの DM 等々でもいけますしツイッター X か、うん、X の DM 等々でもいけますしあとはオフィシャルのホームページの質問フォームがありますんで、はいはい、そちらからお送りいただいても大丈夫です
はい、
はいで、じゃあせっかくなんで本の紹介も
それはそうでしょう、
ね、ようやくちょっとね本が読めるようになりまして、うんでね、最近読んでねすごい面白かった一冊がですね永浦京さんの、これ出たのがいつだったかな、2024年1月30日に発売されました、
はい、
1947という、
うん、
ミステリー小説ですね、
はい
1947。
1947。
というのはこれ、1947年。
そうでしょう。
1947年なんで、敗戦後の日本で、GHQ がまだ、統治している東京が舞台、
うんうん。
主人公はイギリスの軍人さんで、
うん、
これね、お兄さんが戦中にビルマで日本軍の捕虜になって、
はい
斬首処刑されてるのよね、
はい、
そのお兄さんの復讐のために、
うん、
兄の処刑に関わった旧日本、帝国軍の軍人の、4人を探し出し、
うん
その4人を殺害して、うん、耳と指を切り取って証拠として持ち帰るためにやってくるというお話、
うんうん、
なんですね、
うん
うん、
怖い
まあそうそう、まあ、バイオレンス要素もあるんやけど、うん、やっぱりこれが面白いのがまず舞台が1947年の東京っていう、うんうんうん、この戦後復後期の東京の街中の様子っていうのもすごい面白くてですね。
そうですね。そこ面白そうですね。
で、これすごいリアルやなと思ったのが、ギブミーチョコレートみたいなことあるやん。
はい。
アメリカの軍人さんが、PM、うんうん、MP どっちかな？まあまあ、MP ですね、うん。ミリタリーポリスか。
うん、
が、そのね、日本の道路ジープで走りながら子供たちにお菓子を投げるみたいなさ、うん、そういうシーンがあるんやけどもこれ面白いのがねアメリカの軍人さんっていうのがこの日本に来てる、MP の人たちはほとんどの人たちが実際に日本とは戦ってない人たちが来てたと
ああなるほど、
うん、やっぱりその実際日本とバチバチやり合ってた、リアルに戦地にいた軍人さんは日本人に対する恨みもあるから
いや確かにそれはねちっちゃいというかそのリアリティ変やなとは思ってて、
うん、だから新しく徴兵された戦地に行っていない軍人さんたちが観光客気分で来てるのよね
そういうことだよな、
うん、でチョコレート巻いたら子供らが取りに来て面白いみたいなんで、うん、その写真を撮りたくて配ったりするみたいな、うんうんうんうん、でも子供の方もそれが分かってるから、うん、わーって集まってくるんやけどもそれは向こうからしてもサービスでこうしたら喜ぶっていう、うんはい、観光客が外人観光客が喜ぶっていうので、うんうんうん、わーって来てあるんやけどでもそれは一応なんか大人に渡してみんな取り合った後、うん、それ取り合うっていうのはショーでそれを仕切ってる大人に渡して後で平等に分配してるみたいなシーンがあったりとかあとはその闇市の様子、
うん、
やっぱりまだその物資が不足している当時の状況さらに、この主人公が追う旧軍人の、まあ、敵役ですね、うん、の一人がバラック街に潜んでるとどうやら、
うん、
でもそのバラック街が実はとあるヤクザが仕切ってるね、バラック街に見せかけた要塞になってるとかだからそこに入り込んだやつらは狙撃されて、うん、出てこれないみたいな、うん、そういうバラック要塞の話とかがあったりね、うん、まあそのフィクションもねもちろん入ってると思うんですけど、うん、そうしたちょっと虚実が入り混じってる、
うん
戦後東京の街の様子っていうのが舞台としてすごく面白い、
うん、そうですね面白いですね、うん、
さらには当時の政治的な状況、
うん、
もちろんそこを仕切ってる、町を統治してるのは、中流軍が、
うん
まあ、アメリカが 統治してるんですけども、アメリカの中でもやはりその派閥争いがあって、でそれぞれに日本のヤクザと、
うん、
ヤクザと噛んでる警察と、
うん、
を配下に従えて、あの闇物資の横流しとか、うん、そうしたもので本当にいろんな勢力が組んでるギャング構想の様相を街全体が呈しているという、
う
ん、でさらにこうアメリカとイギリスは両方戦勝国なんやけど、うん、主人公はイギリスで、でもアメリカからしたらイギリスっていうのはお前そんなに第二次大戦で活躍してないやろみたいなんで、うん、下に見てたり、でもイギリスはイギリスで、うん、主人公はあの戦中はフランスでナチとレジスタンスとともにナチと戦ってた、うん、バリバリやってた軍人やから、うんうん、あの実際今日本に来てる軍人らお前らアメリカの田舎から出てきたもしてないやろみたい
な
お互いに見下し合ってたり、うん、でそもそも主人公は、まあ、兄が日本軍に殺されてるっていうこともあって、そもそもアジア人自体はそもそもが見下してるんよね、
うんうん、
あいつらは狂った猿だと、うんうん、神風特攻とかしてた野蛮な猿っていうことで日本に来るやつとこうすごい日本人を見下してる、うん、でアメリカとも仲が悪い、
うん、
っていう中でこういろんな人物と知り合っていくみたいなね、うん、まあ、一応あのオフィシャルの筋書きは、これは公文社から出てるものですけれども、
はい、
命をもって兄の死を償わせる、必ず奴の耳と指を国に持ち帰るんだ、
うん、
1947年、イギリス軍人のイアンは戦場で不当に斬首された兄の仇を討つため来日する。駐日英国連絡交換の協力を得つつ少ない手がかりを追うが、イギリス経済界の重鎮である父親譲りの人種差別主義者でプライドの高いイアンは各所と軋轢を生む、
うん、
GHQ、日本人ヤクザ、戦犯将校、さまざまな思惑が入り乱れ多くの障害が立ちふさがる中、次第に協力者も現れるが日本人もアメリカ人も信用できない、イアンの復讐は果たされるのか。
すごいね、
うん、でさらには当時 の在日朝鮮人の、グループ、
うん、
まあ、ヤクザでギャングだった、あとは台湾人の表向きは商売人だけども実質はヤクザみたいな人たちが、うん、本当にいろんな思惑が噛み合ってて、ある種のスパイ小説みたいになってくるんよね、
うん、
でこの、まあ、兄を殺した日本兵を追うんやけれども、その日本兵も実はそのいろんな思惑の中に組み込まれていて、
うん、
うん、CIA とかも噛んできてね
、
うん、そのいつらを守る勢力もあるんよね、
うん
うん、旧日本兵をかくまってる、
あ、なるほど、
でも誰がかくまってるのかもわからない、
わかんない、
GHQ がかくまってるのかもしれない、日本のヤクザがかくまってるのかもしれない、
うん、
GHQ の中にもいろんな思惑があるみたいな中で、さらには当時のアメリカと日本皇室の間で結ばれた密約の存在とかも浮かび上がってくるみたいな、
うん、
っていうのか、こう1947年の混沌とした東京舞台にもうアクションあり、
うん、
謎解きありのね、
うん、
本当に手に汗握るエンタメになってて
面白そう、エンタメ、
エンタメで超読みやすい、サクサク読めるしさ、うん、やっぱりなんかこのね、やっぱり1947年の東京っていうもうまあ舞台の面白さっていうのもだいぶあるんやけどもね、うん、っていうところ、もう全ての人間が信用できない、みんな腹に一物抱えてそうみたいな、知り合う人間、知り合う人間が
やしね、うん、やっぱりエネルギッシュな時ですもんね、
何でもありな時代やし、うん、ある種本当に東京っていうのが極あのその時代一瞬だけやったコスモポリタンな都市なんよね、
うん、確かにね、
うん、
確かにね、
うん、いろんな人種の人がそれぞれの独自ルールで動いてるっていう、うん、
そういうことだよね、
うん、まあ、本当にフィクションもあるから、そのバラック要塞とかでさ、もうバリバリ銃撃戦とかやってたのか本当にっていう、多分やってなかったの気もするんだけども、うんうん、まあ、その辺はさ、忍びの家と一緒でさ、
うん、
ちょっとデフォルムされたジャパンがあるっていう。
なるほど、
うん、昔だから、あのね、これちょっと時代はあの先に進むけれども、ジョン・フランケンハイマーの、ね、竹の家っていう、
竹の家、
うん、日本を舞台にしたハリウッド映画があって、
うん、
それもあの東京の川にまだ船がいっぱい係留されてて、
うん、
そのボートハウスにね、あの貧しい人たちが住んでたような時代の東京を舞台にしたアクション映画があって、
はい、
まあ、それもね、実はそれ当時の東京でロケしてるから、
うん、
うん、なんか今はない日本の情景の中をハリウッドスターがね、
うん、
本当007みたいな、
うん、
うん、 感じのアクションをするという映画があって、まあ、そういうのを思い出したりもしましたね。なんかこういうなんか面白いエンタメがさいっぱいあるからさ、
うん、
なんやろね、なんかこう、うん、単純に面白い本を紹介していきたい。なんやろね、なんかさあの新しい本屋できましたってなると、
うん、
なんかこう器用ってなんかさ社会に物申すための本、
うん、
でもそれはもちろんある、はい、さっきのこれあれゲームと一緒ですよ、あの、ヘッドライナーノービーニュースと一緒でさ、うん、まあ、うちの店はそれほどの影響はないけれども、やっぱり大きな書店とかだったらさ、
うん、
それ自体が本屋自体がメディアやからさ、
もうそうですね、
どんな本を本当にターミナル駅の本屋さんとかやったら見えるところに置くかによって、
うん、
ある程度社会に影響を与えるようなところってあると思うのよね、
うん、
でそれは少なからず和歌山のうちみたいな本屋でも少なからずあるからさ、うん、それはもちろんあの社会に良い影響を与えるような、
うん、
本っていうのはさ置いていきたい、
うん、
という大前提はあります、
はい、
まあ、でもなんかちっちゃい本屋はどちらかというとそうした役割を気負いすぎてなんか言っちゃうとなんかすごい難しい場所というかさ、
そうですね、
うん、
それはそうだと思う、うん、
だからそれはあの本屋側の意識の中で持っとけば良いところで、
うん、
まあ、もちろんそうした本もねこれからどんどん紹介していきたいんですけれども、まあ、単純に面白い本もいっぱいあるよっていうさ、
うん、
趣味としての読書の楽しさっていうのも
大事です
よ、そう同時にちょっとやっぱり言っていきたいなっていうさ、
なるほど、
そうなの、だから今ね、今本屋が儲からないからどうするのかみたいなさ、
はい、
本が売れないからどうするのかっていうのはさ、もちろんなるね、そのいろんな仕組みを変えていかなくちゃいけないとか、うん、例えば韓国は本は消費税がかからないみたいな話も聞いたりするのよね、
マジで、
うん、そうそうっていう、そのまあ本当に政治的なものっていうね、もあったりするんやろうけど、まあそれを求めていくっていうのもそうだし、まあよく言われるのがさ、やっぱり本ってわしは高くないとは全然思うんやけど、まあでもやっぱり映画とかも一緒でさ、例えばこの1947は2500円プラス税なんで、まあちょっとリッチな映画ぐらいの、
確かに、
うん、でまあ、ネットフリックスとかがさぶっちゃけ月1000円とかで見れると思ったらさ、
うん、
まあ、ややっぱりどうしてもね贅沢な娯楽になっちゃってる現状っていうのはあるからさ、
うん、
それはやっぱりみんなが気兼ねなく本を買えるようにもっと給料を上げろとかさ、う
ん、それが一番なんですよ、
うん、そう、それを言っていくのも大事と同時に、例えばやっぱりそうなった時にさ給料が上がってもなんやろね、やっぱり今面白いのいっぱいあるからさ、ゲームも面白いしさ、
うん、
アニメも面白いからさ、そうしたところと戦っていかなくちゃいけないわけですよ、
うん、
あの時間とお金が限られている娯楽という戦場において、
うん、
その中でやっぱり単純に面白い、ね、エンタメとして面白い本っていうのもね、読書の楽しさっていうのを紹介していきたいなと思っております、
うん、いいじゃない、
はい、それがあの本町文化堂からこんにちは
最後にそれってなんかひわーんってなるな、
ひわーんってなるな、
うん、
いいのかな、もう本町文化堂からこんにちはでいいかな、ちょっとみんな教えて、
いやそれな、うん、まあ、こっちのテンション今これぐらい、
うん、これぐらい、うん、
これぐらい、これぐらい、う
ん、ハッシュタグ本日はがちょっとまとまりいいんじゃないと思ってるぐらい、
本日は俺はいいと思う、
うん、じゃあ自信を持って本町文化堂からこんにちはしていこうか、
うん、だこれぐらいなんかこういいねってね、こう、うん、
うん、
悪いとは思ってない
ね、
うん、
ね、まあね、その別にあの本屋プラグラジオから本町文化堂からこんにちはに変わって第1回目なんですけど、
うん、
まあ、テンションはね
毎回変わってない。あ、これちなみにあれですか、カウントゼロになるんですか、
どうしようかな、
お客だって何回もやってきて、
そうだね、
うん、
まあいいんじゃね、継続で、
あ、こんな感じ
こんな感じこんな感じ、うん、そんなに今気負うこともないかなぐらいの、
うん、はい、オッケーオッ
ケー、はい、ということで、まあ、第1回はね、第1回にして第130何回かな、
わかんない
ぐらいのテンションでやっていきたいと思いますのでね、
仕事感取れず、
はい、でも、まあ、リスナーの皆様も引き続きね聞いていただけるとすごくありがたいです、
はい、
はい、ということで告知いきましょうか、
ありがとうございます、ね、まあ、本屋プラグ改め本屋本町文化堂も頑張っていきますということで、私悲しみかもめもライブまたやりますんでね、3月は29日大阪扇町パラダイスところでやります、そして4月の12日、大阪梅田ハードレーン、壊れかけのテープレコーダーズのレコ発に出演いたしますので、どちらもまたね詳しくは X で、 告示いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。
4月の12日あれやわ、うちもイベントやったわ。
おいおいおい
4月の12日ね、あの実はオープンが遅れています。本町文化堂2階実はねイベントスペースというのがあるんですけれども、そうなんですよ、2階がオープンします。4月12日に、うん、第1回目の企画は、これもねすごい立派な花を送ってくださってありがとうございます、落語家の桂文五郎さんの桂文五郎独演会アット本町文化堂が、
よしじゃあ食い合わないようになんとかしよう。
そうやね、うん、なんとかはしごできる時間帯に
食い合わないようにしよう。俺はこっちのイベント動かされへんけど、なんで両方合わせてよろしくお願いします。
またあのね X 等々でもイベントの告知はしておきますし、今週末ね実は土日に、
あなんかあります、
そう和歌山で、あ一番入りにくい古書店こと帰国堂さん、
はい、
もうあの店の前に段ボールと本の山が積み上がっていて、行く手を阻むだけではなく、うん、店主が2軒隣の喫茶店にいつもいるから呼びに来てくださいという張り紙をしていることによってまあ一元は入れないだろうという、
次元が違うね
っていうね、和歌山で一番ね郷土資料とか思ってる、うん、古本屋さんがあるんですけどが、本町文化堂前において古書市を開いてくださる、うん、古書市あるんですけども、多分でも週末雨やからさ、
わ
ー雨天、順延です。
そうですね、うん、
だから万が一晴れてたらやりますので、うん、和歌山の古い地図とか絵はがきとか、
いやすごい、
ね、郷土資料とかね持ってきてくださるらしいので、ぜひぜひ、遊びに来てください、はい、ということで本日は、
うん、
本町文化堂からこんにちはを今後ともお聞きください。どうした、
慣れきらんまま終わった。俺のライターが湿っている、あの尖った言葉が飛び交うところ、僕はちょっと中の歪みを直しておくれた。